平成28年7月1日発行、福祉奈良市の第146号。皆様お元気にお過ごしでしょうか。今年の梅雨は適当に晴れ間もあり結構なことと思っておりましたら、貯水池の水量が過去最低の量になったとか、思いがけないニュースにびっくりいたしましたね。今のところは大丈夫そうとのことですが、適量の雨が降り晴れ間もある、過ごしやすい夏になりますことを祈っております。それでは146号の内容をご案内いたします。表紙を飾っていますのは、5月22日日曜日に総合福祉センター玄関前駐車場広場で行われたワクワク交流会の様子です。晴天の下、79名が参加し、ボランティア体験とバーベキューを行いましたとのことで、いくつかのテーブルを囲む大人から子どもさんたち、エプロン姿も多く、箸持つ手で V サインをしながらの微笑ましい姿の写真が掲載されています。楽しそうで美味しそうな写真です。またその下部には、共同募金の PR グッズ作成に勤しむお父さんでしょうか、大人の方と子どもたち3人の熱心な作業に勤しむ工作ボランティアの写真も掲載されています。それでは146号の内容を順を追ってお知らせいたします。見出しに、平成27年度事業報告及び決算報告。見出し3、平成27年度の一般会費、特別会費1,702,392円の使い道。見出し4、ご協力ありがとうございましたとご寄付ありがとうございました。見出し5、あなたの安心を支えます福祉サービス利用援助事業。福祉サービス利用援助事業は、高齢の方や障害のある方が地域で安心して暮らせるようお手伝いするサービスです。福祉サービス利用でのお困りごとが解決できるかもしれません。見出し6、新役員紹介。社会福祉協議会の新しい役員をご紹介しています。見出し7、社協支部活動紹介。今回は藤崎支部の活動の一部をご紹介します。見出し8、夏ボラ体験しよう。夏休みにボランティアをすることを夏ボラと呼んでいますを。見出し9、第9回鈴木ガルビッタンアウォード、日鉄住金 SG ワイヤー地域社会貢献賞受賞のお知らせ。見出し10、フクッピーがゆるキャラ R グランプリ2016にエントリーしました。見出し11、掲示板では4つのお知らせです。1、福祉サービス利用援助事業をサポートする生活支援員養成講座の参加者募集。2、向こう三軒両隣、困った時の助け合い、住民参加型家事援助サービス事業の協力員大募集。3、慎んで地震災害のお見舞いを申し上げます。熊本地震の皆様へ。4、コレスイへのご来場ありがとうございましたの4つのお知らせです。見出し12はお待ちかね、フクッピークイズです。ぜひ正解をお寄せください。見出し13、編集済んで夜が明けてと続き、見出し14では146号についてのお問い合わせ先、電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご案内いたします。最後は見出し15、 掲載されている広告をまとめてご紹介します。生活に役立つ情報もございます。最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに、平成27年度事業報告及び決算報告に関するご案内です。はじめに事業報告です。地域住民の個々のニーズに応え、個々の生活を支え、地域の福祉問題の解決を図る社会福祉協議会の役割を役職員一同再確認し、社会福祉協議会以下社協の基本理念の一つである協同を主眼において地域福祉の推進を図ってきました。また第5次習志野市地域福祉活動計画、平成27年度から31年度および第3次習志野市社会福祉協議会発展強化計画、平成27年度から31年度の5カ年計画のスタートの年でした。具体的な活動例として、1、社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知設定、地域住民と接する機会のある講座やイベントなどで社協を理解していただき、社協活動に参加をしていただけるような働きかけを行いました。会員の皆様に社協の事業運営に対しご理解とご賛同いただくことを重点に事業展開を行いました。2、介護予防日常生活支援総合事業の研究及び関係機関との連携、平成29年度に介護保険が大幅に改正されることにより、介護予防日常生活支援総合事業の実施にあたり、理解を深めていただくために、支部長会議や社協役員等研修会で当事業の説明を行いました。また、担い手調査、および利用者に関するニーズ調査を行い、習志野地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制整備のためのアンケート調査結果報告書および生活支援体制構築計画書を作成しました。その中で習志野市や地域包括支援センターなどと連携を図り、関係づくりに努めました。3、常設ボランティア活動の拡大。これまでの毎月第2、第4木曜日の収集ボランティアに加え、共同募金の PR グッズなどの制作ボランティアとして、工作ボランティアを毎月第2、第4火曜日に開催しました。子供も大人もお年寄りも障害のある人もない人も皆で一緒に身近にできるボランティアとして親しんでいただきました。4、相談援助事業の推進。平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法の事業で、ライフアップ習志野と連携、情報共有を行い、生活困窮者の自立に向けた支援を行っています。また、福祉資金貸付者の中で、 貸付金償還が進んでいない世帯に対し、訪問や電話連絡を通じて現状の生活状況を伺い、自立に向けた生活支援を行いました。5、指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営。高齢者を取り巻く数々の社会問題について、日常生活の安全、安心を得るための情報を提供し、高齢者自らが理解を深め、また、自らの身体状況を知ることにより、日常生活での健康への関心を高め、健康維持のための運動に取り組むための講演や講座、事業を実施いたしました。また、日常生活における近隣関係や相続問題などについて、司法書士に遺言、相続相談、弁護士には法律相談による法的な観点からの問題解決への支援をいたしました。続いて、決算報告です。平成27年度収入合計額は4億7549万9871円です。その内訳は、社会福祉事業2億8883万9489円、公益事業1億4868万5126円、収益事業3797万5256円です。社会福祉事業収入の2億8883万9489円の内訳は、会費、寄付金、事業収入、貸付事業などの実質財源が3217万2471円。会費の使い道は後ほど詳しくご紹介させていただきます。補助金、助成金、受託金などの公費財源、1億4691万4169円、共同募金配分金2008万2917円、法人内部取引4780万5898円、前年度繰越金4186万4034円です。次に、支出合計額は4億7549万9871円です。その内訳は、社会福祉事業2億8883万9489円、公益事業1億4868万5126円、収益事業3797万5256円です。社会福祉事業支出の2億8883万9489円の内訳は、人件費7029万6366円、事務費1092万7324円、事業費190万1444円、地域支援、団体支援、生活支援、 子育て支援、業務委託などの事業費が1億2398万5750円、法人内部取引2603万888円、財務支出189628円、その他1267万4596円、次年度繰越資金4283万3493円です。以上で平成27年度事業報告及び決算報告を終わります。見出し3、平成27年度の一般会費特別会費1702万392円の使い道に関するご案内です。皆様からの会費は住民同士の支え合いによる地域福祉活動推進のために大切に使わせていただきました。ご協力いただき誠にありがとうございました。次に内訳が記載されております。社協支部活動として1314万1123円、地域福祉の推進役として各地域に16の支部を設置しています。八津、津田沼、鷺沼台、藤崎、大久保、屋敷、三もみ、東奈良市の花咲、袖ヶ浦、霞、秋津、津田沼北部、元大久保、八津西部の全16支部の地域福祉活動をきめ細やかに行うための支部事務所の運営費として使わせていただきました。また、住民参加型家事援助等サービス事業、ふれあい生き生きサロン、子育てサロンに関する一部事務所経費として、また年一回実施する支部役員研修会などにも使わせていただきました。支部活動の一例として、1、住民参加型家事援助等サービス、向こう三軒両隣困った時の支え合い。2、ふれあい生き生きサロン、おしゃべり、囲碁、健康体操など、お茶を飲み、ほっと一息、お気軽にどうぞ。3、子育てサロン、親子で遊びに来てね。4、社協支部事務所、生活の困りごとをご相談ください。次に、広報啓発活動として、189万8057円、広報誌、福祉習志野を年4回発行していますが、そのうち4月1日号の発行のための費用として使わせていただきました。福祉習志野では、本会の事業や地域で行われる様々な活動を紹介しています。その他として、186362円、地域福祉の推進に貢献された団体及び個人を検証する福祉功労者顕彰式実施のための諸経費として使わせていただきました。最後に、社協運営費として179万4850円、さまざまな地域福祉活動を推進するための運営諸経費として使わせていただきました。また職員の専門性の向上のための研修費や 書籍などの購入に使わせていただきました。なお、紙面には4枚の写真が掲載されておりまして、1枚目は家事援助をしているお写真です。2枚目は高齢者の方がおしゃべりに講じているお写真です。そして3枚目は親子で遊んでいるサロンのご様子となります。最後に4枚目は社協支部事務所の様子が掲載されております。以上で平成27年度の一般会費、特別会費の使い道に関するご案内を終わります。
見出し4、ご協力ありがとうございました。平成28年3月に一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力いただいた町会、企業、個人の方のお名前が掲載されていますが、声の広報では割愛させていただきます。次に、ご寄付ありがとうございました。平成28年2月1日から平成28年4月30日までにご寄付をいただいた方々です。継承は略させていただきます。金銭寄付、飯野久子、小野光一郎、金子藤子、後藤文子、坂中隆則、城内照和、鈴木勝恵、立沼理恵子、望月慎二郎、故三橋俊明、一般社団法人千葉県馬主会、株式会社ベルクホルテ津田沼店、桜の家編み物サークル、桜の家パッチワーク大岡、新鮮市場丸栄新習志野店、習志野市サークル連絡協議会、習志野商工会議所女性会、ボートピア習志野、株式会社テックエステート、明治大学交友会習志野地域支部。次は物品寄付、明治安田生命労働組合船橋支部、平成28年度熊本地震義援金、青木俊夫、城内照和。お詫び、平成28年4月1日発行、福祉習志野145号臨時号において、特別会費にご協力いただいた方のお名前の記載漏れと、紙面の乱調がございました。関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを伏してお詫び申し上げます。今後はこのような事態が生じないよう、十分に注意してまいります。特別会費、平成27年4月から平成28年2月末日までにご協力いただいた方々のお名前が掲載されていますが、声の広報では割愛させていただきます。以上でご協力ありがとうございましたを終わります。
見出し5、あなたの安心を支えます。福祉サービス利用援助事業についてのお知らせです。福祉サービス利用援助事業は、高齢の方や障害のある方が地域で安心して暮らせるようお手伝いするサービスです。こんなことで困ったことはありませんか？そのお困りごと、福祉サービス利用援助事業で解決できるかもしれません。お困りごとその1、介護保険や福祉サービスの利用ってどうすればいいの？ 何か書類はたくさんあるんだけど。その一のお困りごとについて、福祉サービスを安心して利用できるようお手伝いします。福祉サービス利用援助、お手伝いの内容、福祉サービスについての情報提供、福祉サービスの利用に必要なことを一緒に考えながら手続きします。福祉サービスを利用時の苦情解決制度の手続きをお手伝いします。お困りごとその2、離れて暮らす母親、最近家賃や公共料金等の支払いを忘れてしまうみたい。預金は下ろしているみたいだけど、何に使っているんだろう。その2のお困りごとについて、毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。財産管理サービス、お手伝いの内容、医療費、税金、公共料金等を支払うお手伝いをします。通帳をお預かりし、生活に必要なお金を払い出してお渡しします。また、預け入れをすることもできます。お困りごとその3、通帳や年金証書はどこに置いたかな。大切なものをどこに置いたかわからなくなる。その3のお困りごとについて、通帳や大切な書類、印鑑等を貸金庫でお預かりします。財産保全サービス、お預かりできるもの、年金証書、預貯金通帳、不動産権利書、契約書類、銀行印、実印等。なお、財産管理、財産保全サービス単独でのご利用はできません。利用できる方、奈良市の市にお住まいの高齢者、障害のある方で、利用に必要な契約内容が理解できる方、その他、サービスの利用には審査が必要です。相談・審査を経て、社協と契約した後のサービス開始となります。契約後のサービスは有料となります。ただし、生活保護世帯は無料です。申し込み・問い合わせは、地域福祉課へどうぞ。利用者を直接支援する生活支援員の養成講座を実施します。生活支援員とは、利用者宅を契約書の定めに基づいて定期的に訪問し、書類の確認や銀行で預金の払い戻し、支払いの代行等を行います。私たちが普通に暮らしている生活の中で支援を希望している方がいます。昨年度の養成講座受講生で、現在生活支援員として活動中の方にインタビューしました。講座参加の感想や生活支援員の活動を通して思うことは、に対しては、1、高齢者や障害のある方に介護とは違う支援のあることを講座を通じて初めて知りました。2、私にもまだお手伝いできることがあるんだと思った。3、たくさんの方々が自分のことを支えてくださっているおかげで、今の日常があるのだと思った。生活支援員をやってみようと思う方に向けて一言に対しては、1、将来、自分や身近な人が支援を必要とする時が来るかもしれません。今できるお手伝いもあります。2、誰にでも公的支援を必要とする可能性があります。きっと役に立ちます。3、人のお役に立てる仕事ですし、日常生活にも積極的に取り組むことができると思います。活動に興味のある方、ぜひご参加ください。詳しくは掲示板のコーナーでお知らせします。以上で、福祉サービス利用援助事業についての記事を終わります。
2-6、新役員紹介のご案内です。社会福祉協議会の新しい役員です。よろしくお願いいたします。紙面には、海宝義種会長の顔写真と、続いて、役職、お名前、選出団体の順に記載されています。会長、海宝義種、知識経験者。副会長、阿部博士、知識経験者。副会長、高橋君江、民生委員、児童院協議会。副会長、田所君子、赤十字法師団。常務理事、広瀬博之、社協。理事、鈴木俊恵、社協、鷺沼支部。理事、高橋勝、社協、津田沼北部支部。理事、太田創造、社協、八津西部支部。理事、滝口千代、ボランティア関係団体。理事、八田福子、障害者関係団体。理事、岡崎幸子、社会福祉法人。理事、豊島邦武、特定非営利活動法人。理事、尾崎克彦、連合町会連絡協議会。理事、岩沢義孝、知識経験者。理事、遠山真嗣、市健康福祉部。幹事、森田隆、知識経験者。幹事、平沢則夫、知識経験者。顧問、宮本大輔、習志野市長。評議員、舞祥子、社協、八津支部。評議員、三橋道夫、社協、津田沼支部。評議員、木村幸夫、社協、鷺沼台支部。評議員、石井紀子、社協、藤崎支部。評議員、高野藤雄、社協、大久保支部。評議員、浅井進、社協、屋敷支部。評議員、山口和夫、社協、三もみ支部。評議員、臼田康弘、社協、東習志野支部。評議員、尾曽昭雄、社協、花咲支部。評議員、海瀬恵美子、社協、袖ヶ浦支部。評議員、井出育子、社協、霞支部。評議員、森崎俊春、社協、秋津支部。評議員、古立誠一、社協、元大久保支部。評議員、矢作郁恵、高齢者相談員協議会。評議員、土屋博俊、人権擁護委員協議会。評議員、鈴木和弘、保護司会。評議員、相原和幸、ロータリークラブ。評議員、新沢真美、ライオンズクラブ。評議員、井村義博、地区労働組合協議会。評議員、折戸克久、商工会議所。評議員、清水真由子、青年会議所。評議員、中川地義則、 青少年育成団体連協、評議員池田博士、消防団、評議員後藤文子、高齢者関係団体、評議員花井幸子、介護当事者団体、評議員沢田博士、芸術文化団体、評議員渡辺巌、小中学校校長会、評議員綾部秀信、シルバー人材センター、評議員今井博子、国際交流協会、評議員渡部美幸、消費生活センター、評議員斉藤泉、母子保健推進委員の会、評議員竹内清、薬剤師会、評議員清水はじめ、司法書士会、評議員大野良一、社会福祉士会、評議員島豊、地域包括支援センター、評議員上谷豪、中核地域生活支援センター、評議員三浦久美、知識経験者、評議員加谷真由美、知識経験者、評議員保坂勝、知識経験者、評議員不間和夫、市健康福祉部。以上で新役員紹介のご案内を終わります。
見出し7、社協支部活動紹介。今回は藤崎支部の活動の一部を紹介します。地域住民の交流や健康づくりなどを目的として、藤崎支部で藤崎良いとこ運動を作り上げました。藤崎支部活動拠点、藤崎青年館、開所時間毎週火曜、木曜、金曜日午前10時から午後4時まで。お問い合わせは電話 471-5559、 471-5559 です。藤崎には現在約1万5000人が暮らしており、近年宅地開発が進み、新しく藤崎地区に住む方たちが増えています。藤崎支部では新しく藤崎に住む方たちに藤崎のことを知ってもらいたい、世代を超えて藤崎に住む人たちでつながりを持てるようなことをやっていきたいとの思いから、藤崎運動を作ろうという企画が立ち上がり、平成26年から準備を進め、この度藤崎良いとこ温度の CD が出来上がりました。この藤崎良いとこ温度のこだわりは歌詞です。作詞を依頼した先生と藤崎支部の方たちとで、藤崎に関する資料の読み込みや街歩きを行い、何度も歌詞を練り直し、堀米貝塚、藤崎古道、小安神社、おなり街道、大井町、正福寺、布袋様、森林公園といった藤崎にゆかりのある場所を盛り込み、藤崎の歴史が感じられる歌詞となっています。CD 制作にあたっては、第五中学校のご協力をいただき、音頭のバックコーラス、愛の手には吹奏楽部の有志の生徒さん、ジャケットのイラストは美術部の生徒さんが描き、地元の方たちの力と愛が詰まった藤崎良いとこ音頭になりました。 藤崎支部の方たちより、4分の曲の中にいかに藤崎を紹介できるか、みんなで何度も話し合いを重ねてできた藤崎良いとこ音頭です。音頭の振り付けもできました。多くの方たちが口ずさみ、そして踊り継いでくださり、地元の小中学校の運動会や地域の行事などで幅広く活用していただき、歌詞の一節にもあるように地域に夢花咲かせることができたら嬉しいですとのことです。紙面には藤崎支部の皆さんに子どもたちも交えて藤崎良いとこ音頭を踊っている写真と藤崎良いとこ音頭の CD ジャケットの写真が掲載されています。社協支部活動紹介を終わります。
見出し8、夏ボラを体験しよう。夏休みにボランティアをすることを夏ボラと呼んでいます。夏ボラを体験するには、1、探す。ボランティア活動を探す。活動先の詳細はボランティア市民活動センター情報誌風車ナンバー76をご覧ください。ボランティア市民活動センターのホームページからも見ることができます。2、申し込み。ボランティアが見つかったら電話をして夏ボラ説明会に申し込む。事前の申し込みが必要です。電話 451-7899、 451-7899 です。先着50名だから早めに申し込んでね。申し込み期間は7月1日金曜日から7月8日金曜日までです。3、提出。申し込み書を提出。7月13日水曜日までに希望の活動日時を記入して提出する。申し込み書はボランティア市民活動センターのホームページからダウンロード。4、参加。夏ボラ説明会に参加。ボランティアについての説明をします。事前に提出していただいた申し込み書をもとに決まった活動先をお知らせします。人数調整などでご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。説明会当日には必ず夏休みのボランティア参加同意書に保護者の署名・捺印をして持参してください。5、体験。ボランティア活動を体験。施設などで実際にボランティア活動を体験します。夏休みにボランティア活動を体験するには夏ボラ説明会への参加が必要です。説明会当日は小学3年生までは保護者の同伴が必要です。日時、平成28年7月21日木曜日午前9時30分から11時30分。場所は総合福祉センター2階泉の家研修室。内容はボランティアについての説明・登録です。対象は市内在住・在学の小学生以上。持ち物はハサミ・筆記用具。定員は先着順で50名。定員になり次第締め切りとなります。申し込み期間は7月1日金曜日から7月8日金曜日。電話でお申し込みください。申し込み書提出期限、7月1日金曜日から7月13日水曜日必着です。ファックス、郵送で申し込みください。申し込み、問い合わせは ボランティア市民活動センターまでお寄せください。なお紙面には夏ボラ説明会に参加した子どもたちの写真が2枚掲載されています。続きまして、ボランティアデビューの方も大歓迎、初めてのボランティア講座、赤い羽共同募金編募集中です。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金について学びませんか？赤い羽共同募金ってどんな募金なの？募金がどのように役立っているの？といった豆知識やボランティア活動の紹介を交えながら行います。皆様のご参加をお待ちしています。日時と主な内容をご紹介します。 1. 9月6日火曜日午前10時から正午。内容はボランティアや赤い羽共同募金について。 2. 9月13日火曜日午前10時から正午、 PR グッズの作成。 3. 10月11日火曜日午前10時から正午、振り返りほか。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室。対象はボランティア活動や地域福祉に関心のある方。原則9月6日火曜日、9月13日火曜日、10月11日火曜日の3日間の講座に出席できる方です。定員は先着順で20名、締め切りは8月31日水曜日です。申し込みはボランティア市民活動センターまでどうぞ。聞いてください。内容満載ボランティア情報、24時間テレホンサービス。ボランティア市民活動センターでは、習志野市内のボランティア情報をテレホンサービスで提供しています。毎日好きな時間に聞くことができます。自動音声テープで24時間対応しています。どんな情報が聞けるの？ボランティア情報やイベント案内、ボランティア講座、地域の催し物などです。利用方法、24時間テレホンサービス専用電話番号 452-3999 452-3999 へどうぞ。利用料金はかかりませんが、通話料金がかかります。自動音声テープのためメッセージ録音はできません。内容に関するお問い合わせはボランティア市民活動センターまで直接お願いします。内容は2週間ごとに更新されます。更新日は自動音声で案内します。なお電話のおかけ間違いには十分ご注意ください。以上で夏ボラを体験しよう他を終わります。
見出し9、第9回鈴木ガルピッタンアワード、日鉄住金 SG ワイヤ地域社会貢献賞受賞、旧賞鈴木アワードのお知らせです。おめでとうございます。 NPO 法人慶長グループぬくもりホットライン様。ぬくもりホットライン会員49人は平成16年10月1日に慶長を学び、学んだ慶長を生かして地域社会のための活動を行いたいと立ち上げた団体です。主な活動は悩み苦しむ人に安心して話せる場を提供する慶長電話、電話相談の開設と、慶長を広く地域に伝え実践してもらうことを目指して、
傾聴講座の解説などを行っています。5月6日に東習志野の日鉄住金 SG ワイヤー株式会社で表彰式が開催され、今までの活動が認められ、鈴木ガルピッタンアウォード、日鉄住金 SG ワイヤー地域社会貢献賞受賞の運びとなりました。また表彰式において会の活動紹介などが行われました。代表渡辺春代さんより一言。今回の受賞を心より感謝いたします。私たちは習志野市の公民館で始まった傾聴を学ぶ講座の修了生です。相談を受ける際は自分の体験や意見を述べるのではなく、悩んでいる人が自分の生き方を見つけていけるように、その人の身になってよく聞いていくことです。このボランティア活動を通じて、相談される方はもちろん、受けている私たちも人生が豊かになれるのがやりがいかもしれません。 NPO 法人傾聴グループぬくもりホットラインの主な活動は、傾聴講座ぬくもりホットラインの開設、傾聴電話043-214-8398、043-214-8398、毎週月曜、火曜、木曜、金曜日の午前10時から午後4時、無料傾聴講座の開催、傾聴入門講座の開催、受けて養成講座の開催、振り返り研修の実施、習志野市各種イベントへの出展などです。活動の問い合わせは傾聴グループぬくもりホットライン事務局電話 047-451-7300、 047-451-7300 までどうぞ。紙面には代表の渡辺春代さんの写真と、日鉄住金 SG ワイヤー株式会社の方と傾聴グループぬくもりホットラインの人たちと一緒の表彰式の様子の写真が2枚掲載されています。これで第9回鈴木ガルピッタンアウォード、日鉄住金 SG ワイヤー地域社会貢献賞受賞の記事を終わります。
見出し10、フクッピーがゆるキャラ R グランプリ2016にエントリーしました。毎日投票できるので応援よろしくお願いします。投票期間は7月22日金曜日午前10時から10月24日月曜日午後6時までです。投票は http://www.yurugp.jp/ ゆるキャラグランプリオフィシャルウェブサイトへ投票をよろしくお願いします。紙面には投票をお願いするフクッピーの写真が掲載されています。
見出し11、掲示板、4つのお知らせです。1、福祉サービス利用援助事業をサポートする生活支援員養成講座参加者募集のお知らせです。高齢の方や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにお手伝いする生活支援員の養成講座を実施します。先輩生活支援員の実体験を聞きながら生活支援員の内容について学びます。月1回2時間程度の活動から始めてみませんか。日時は7月28日木曜日午前10時30分から午後3時30分。会場は
総合福祉センター2階泉の家研修室。対象者は、1、市内在住で20歳以上からおおむね70歳未満の方。2、ボランティア活動や福祉に関心を持ち、生活支援員として市町村社協と協力して取り組める方。3、現在の民生委員、児童委員、訪問介護員ではない方。4、平日月1回2時間程度の活動可能な方。定員は20名程度。内容は、福祉サービス利用援助事業について、生活支援員の役割や援助方法について。持ち物は、筆記用具、昼食。申し込み、問い合わせは、地域福祉課へどうぞ。2、向こう三軒両隣、困った時の助け合い。住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集。社協各支部では、向こう三軒両隣、困った時の助け合いの精神で、家事などの住民のお困りごとを住民同士のつながりで解決を図る、住民参加型家事援助等サービス事業を実施しています。この住民参加型家事援助等サービス事業の協力員を募集しています。男性、女性は問いません。募集支部、八つ、鷺沼台、大久保、美もみ、霞、秋津、袖ヶ浦の各地区の社会福祉協議会支部。なお、上記募集支部以外の地域で協力したいという方も合わせて募集をしておりますので、お気軽にご相談ください。内容は、専門的な技術や資格を要しない家事などの支援。活動時間は、1回の訪問につき1時間から2時間程度。申し込み問い合わせは地域福祉課へどうぞ。3、謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。平成28年4月14日以降、熊本県及び大分県地方で発生した地震、熊本地震により被災された方々とご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。重ねて一刻も早い復興をお祈り申し上げます。4、コレスイへのご来場ありがとうございました。6月12日日曜日に開催した第28回これが吹奏楽だは、2750人以上の方にご来場いただきました。収益金は習志野市の地域福祉のために寄付させていただきました。福祉イベント実行委員会。以上で掲示板のコーナーを終わります。
見出し12、福っぴークイズ。問題だよ。ゆるキャラ R グランプリ2016にエントリーした習志野市社会福祉協議会のキャラクターは何でしょう。1、習志野。2、ヤッピー。3、福っぴー。答え、郵便番号、住所、氏名、振り仮名をつけて、電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで、7月31日、日曜日、消印有効までに応募してね。正解者のうち抽選で5名様に、福っぴー特製ボールペンをプレゼント。正解及び当選者は、福祉習志野10月1日号で発表するよ。145号の正解と当選者は、正解、 3. 習志野高校。当選者。継承は略させていただきます。植草貴子、平松香織。以上で、福っぴークイズを終わります。
見出し13。編集済んで夜が明けて。5月に G7 伊勢志摩サミット2016が開催されました。国際的なテロ攻撃、地球環境問題などの課題がいち早く解消され、恒久的な世界平和、安全が構築されることを願います。K。見出し14。以上で平成28年7月1日発行、福祉習志野第146号を終わります。福祉習志野は年4回発行。次回は10月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会。郵便番号275-0025、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター内。電話番号は047-452-4161、047-452-4161。ファックス番号は047-451-8211、047-451-8211です。ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/、または習志野市社協で検索。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。146号についてのお問い合わせは、企画総務課、地域福祉課、452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター、 451-7899、451-7899、在宅福祉課、453-3838、453-3838、老人福祉センター桜の家、451-3566、451-3566、地域福祉センター泉の家、452-4161、452-4161。ボランティア情報24時間テレホンサービス、452-3999、452-3999までどうぞ。音声役担当は社会福祉協議会より、川道清人と朗読サークル琴の破壊でした。この後は広告のご紹介です。これからが夏本番でございます。皆様、どうぞ暑さに負けず、お元気でお過ごしくださいませ。
見出し15、続いて7月1日号に掲載された広告一点を、内容、お問い合わせの順にご紹介します。介護用品のレンタル、販売、買取会社の広告です。福祉用具専門の相談員が、ご利用者に適した福祉用具を選定助言し、ご自宅や施設まで搬入、設置いたします。また、手すり取り付けなどの住宅改修もお気軽にご相談ください。電動介護ベッドは、介護保険利用で、月々のレンタル料1000円から、 軽量型車椅子は介護保険利用で月々のレンタル料500円から。歩行器は介護保険利用で月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。中古ベッドや車椅子を購入したい、使わなくなった介護用品を引き取ってほしい、こんな時はモナークケアにご相談ください。国内メーカーの介護ベッドを買い取り、引き取りいたします。買い取り、引き取り可能な介護ベッドの目安は、ホームページをご覧ください。その他、車椅子や歩行器、エアマットの引き取りもご相談ください。お問い合わせは、有限会社モナークケア、電話番号 0120-079-315、0120-079-315、住所は、千葉市花見川区長作町708、ホームページは、モナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。
最後です。